準備する主の民。話、新城雅也。
聖なる安息日、皆様と一緒に過ごしますこと感謝いたします。今年の VBS キャンプは伊江島に行きましたけども、子供たちは楽しかったですか？今回は雨も降らずに、とても感謝でした。キャンプの DVD を見ながら、我が家でも思い出話に盛り上がりました。このキャンプの前の日は急遽サンライズミニストリーでは韓国からこの聖書、歴史と聖書の予言、各大の大小と3万冊が届きました。大きなコンテナをトレーラーが那覇から泣き島で引っ張ってきて、教会員有志で倉庫に入れていきました。一箱20キロ。750箱の移動で一日がかりの大変な作業でした。それが終わってからキャンプの準備をしましたので、それはもう慌てましたが、必要な助け手を神様が与えてくださり、みんなで協力して一日で作業を終えられたこと、本当に感謝でした。キャンプは皆それぞれに良い面、悪い面、教訓を得たと思いますけども、キャンプにはキャンプのしおりがそれぞれの元に前もって送られてきましたね。このしおりには一日のスケジュール、準備するものや注意すべき事柄など書かれています。前もって準備すること、それから注意を守ること、そういう準備をしてキャンプに臨めば、キャンプは楽しく そして安全に過ごせます。今日は私たちがイエス様のご再臨に備えて準備するということについて考えてみたいと思います。キャンプ初日、本部港に集まって注意事項を聞き、お祈りして船に乗りました。船着き場から船に人や車が乗るために渡してあるものをランプエイ、というようです。これを通って車も通り、島に届ける荷物をフォークリフトが奥の方に運んでいき、人も歩いて船に乗っていきます。出発の時間になるとエンジンの音が大きくなり、ランプエイがゆっくりと上がって、外にいるスタッフが船を岸につないである綱、もやい綱を外して、船に乗っているスタッフが機械を操作して綱を巻き上げていきます。船は護岸から少しずつ離れていきます。私は息子と二人でその様子を見ていました。すると、荷物を両脇に抱えて船に向かって走ってくる男性がいました。もう船は動いてるんです。この船のランプへも上がっています。彼は護岸近くまで来て、スタッフにダメかといったようなこの口の形でしたけども、こんな状況でも彼は船が止まって乗せてくれると思ったのかなと内心思いましたけども、やはり船は男の人を置いて出発してしまい止まってくれませんでした。彼はこの腕時計を見ながら何を考えていたのでしょうか。私はその光景を見ながらノアの箱舟のことについて考えました。洪水の起こる100年以上も前に神様は忠実に生きていたノアに天使を送り、もうこれ以上地上の人類に同情していることができないことを伝えさせました。ノアは世の人々に洪水が起こることを警告しました。人々に伝道する一方、神様の指示に従い、同時に箱舟を建造する作業も担いました。神様を恐れ従っていたのは、ノアとその家族だけではありませんでした。ノアの勧告を聞いて、箱舟の建造を手伝った人もいました。でも彼らは洪水が来る前に亡くなりました。ノアは100年以上にわたって世の人々が悔い改めるよう、神に立ち返るように努力を続けましたが、同胞の改心には至りませんでした。ノアは箱舟建造の監督をし、メッセージを説き、自らも働きましたけども、人々は呆れて彼を狂信者とみなしました。人類の曙の上巻92ページ。最初、多くの者は警告を受け入れたように思われた。しかし、彼らは真に悔い改めて神に立ち返ったのではなかった。彼らは罪を捨てようとはしなかったのである。洪水が来るまでしばらくの間、彼らの信仰は試みられたが、彼らはその試練に耐えられなかった。彼らは一般の不信仰に負け、ついに以前の仲間と一緒になって、厳粛な使命を退けた。ある者は深く感動して、警告の言葉に聞き従おうとした。しかし、あざけり、笑う者が多いために、ついに彼らと同調して、恵みの招待を拒み、やがて誰よりも大胆不敵に嘲笑する者になった。というのは、一度光を与えられながら、罪を示す 神の霊に逆らった者ほど無謀で罪の深みに沈む者はないからである。人々は罪を捨てようとしない、罪を抱えたままの表面的な信仰であり、心から悔い改めることができませんでした。洪水が来るまでの間がその信仰のテスト期間だったのです。古いとなったのは世の中の不信仰、つまり私たちの心の中にある不信仰でした。この不信仰は友人や家族にあざけられ、非難され、嘲笑されるとき、それに耐えることができません。そして神様の招きを拒んでしまうだけでなく、一緒になって誰よりも嘲笑するようになるとあります。新約の時代にも同じようなサタンの罠に捕らえられてしまう例え話があります。先週の教科での学びにもありましたけど、マタイ24章45節からルカ12章42節からにある悪いしもべの例え話ですけども、ルカ12の42から47をお読みします。そこで主が言われた。主人が召使いたちの上に立てて、時に応じて定めの食事を備えさせる忠実な資料深い彼は一体誰であろう。主人が帰ってきたとき、そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人はそのしもべを立てて自分の全財産を管理させるであろう。しかし、もしそのしもべが主人の帰りが遅いと心の中で思い、男女の召使いたちを打ち叩き、そして食べたり、飲んだりして酔い始めるならば、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってくるであろう。そして彼を厳罰に処して、不忠実な者たちと同じ目に合わせるであろう。主人の心を知っていながら、それに従って用意もせず、勤めもしなかったしもべは多く鞭打たれるであろう。拡大の希望、月刊の103ページ、104ページ。この悪いしもべは、主人の帰りが遅いと心の中で思っている。彼はキリストがおいでにならないとは言わない。彼は主の再臨という考えを嘲笑しない。しかし、心の中で、またその行為と言葉によって、主の来臨が遅いと宣言する。彼は他の人たちの心から、主は速やかに来られるという確信を追い出す。彼の影響で、人々の間に独断的で不注意な遅れが生じる。人々の世俗心と麻痺状態がますますひどくなる。世俗的な欲望、堕落した思いが心を占領する。悪いしもべは酔っ払いと一緒に飲み食いし、世の人々と一緒になって快楽を求める。彼は仲間のしもべたちを打ち叩いて、主人に忠実な者たちを責め、非難する。彼は世俗の人たちに混じる。彼は世俗の人々と同じように罪を犯す。それは恐るべき同化作用である。世俗の人たちと一緒に彼は罠に捕らえられる。ここに同化作用とありますけれども、他の人を感化するという意味で使われています。他人を感化して自分と同じようにしてしまう。ここに出てくる同化作用は、世俗と一緒になって、 主人に忠実な者たちを責め、非難するという悪い意味での同化作用です。しかし、神様は実物教訓として、良い意味での同化作用の模範を植物を通して、与えてくださっています。植物には炭酸同化作用、いわゆるこの光合成というものがあります。植物が有害な二酸化炭素を吸収して酸素などの良いものを作り出すということです。もう一つは窒素同化作用。これは窒素もしくは硝酸、亜硝酸といった動物の糞などに含まれる有害なものを植物から取り込んで、植物の成長に欠かせない養分や土壌を良くする微生物の餌を作ったりしてくれるものです。これらはどちらも人間にとって、生物全体にとっても非常に大切な働きをしてくれています。この悪いしもべの例え話には、植物のように良い意味での同化作用をしている、時に応じて食物を備えさせる忠実な思慮深いしもべたというのが出てきます。この思慮深いしもべたち、どのような人々なのか見ていきたいと思います。各大の希望、月刊の102ページ、103ページ。キリスト来臨の正確な時はわからないのだから、目を覚ましているようにと命じられている。主人が帰ってきた時、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。主の来臨を待ち望んでいる者たちは、何もしないで、ただ期待して待っているのではない。キリストの来臨を期待することによって、人々は主を恐れ、不義に対する主の裁きを恐れるのである。彼らは主が差し出された憐れみを拒む大きな罪を自覚するのである。主を待ち望んでいる者たちは、真理に従うことによって自らの魂を清める。彼らは油断のない警戒に熱心な働きを結合する。彼らは主が戸口におられることを知っているので、魂の救いのために天使たちと協力して働くように熱意を呼び起こされる。こういう人たちが主の家族に時に応じて定めの食事を備えさせる忠実な思慮深いしもべたちである。キリストの来臨の正確な時がわからないからこそ、私たちは目を覚ましていなさいと言われています。そして、主が差し出された憐れみを拒む罪、恵みの正体を拒んでしまう大きな罪を自覚しないといけません。罪を自覚することができたら、主の来臨を何もしないで、ただ待つだけでなく、真理に従うことによって、自らの魂を清めつつ、天使たちと協力して、魂の救いのために熱心に働くことができます。これが時に応じて定めの食事を備えさせる忠実な思慮深いしもべたちです。私たちは罪を自覚するためにもっと熱心に祈り、心を探っていただき、いつも目を覚ましている状態でいることが必要であることを教えられています。このような思慮深い忠実なしもべとさせていただきたいものです。この伊江島に行った時の船は、機械を動かしてこのランプへ扉が上がっていきましたけれども、ノアの箱舟の扉はどうだったでしょうか。アガナヤの歴史35ページ。今や箱舟は閉ざされる用意がすべて整いましたが、ノアは内側から扉を閉めることができませんでした。 あざけっていた群衆は、電光のように眩しい光をまとった一人の天使が天から降りてくるのを見ます。彼は箱舟の巨大な外側の扉を閉めると、再び天を目指して飛び去ります。人類の曙には、神の印がこの扉の上に押されたと書かれています。ノアと三人の息子たちで扉を開け閉めすることはできませんでした。掃除されるのは神様ご自身であるということです。神様の御手のうちに全てはあるということです。ノアやロトの時代の人々が警告に対して準備ができなかったように、現代に生きるこの地球上の人類は、イエス・キリストの再臨に備えができておらず、かえっていつもと変わらない安心安全のライフスタイルを確立するには、どうしたらいいかと考え、利益と快楽を追い求めています。スタディバイブルの185ページにある引用文ですけども、途中から読みます。人の子の到来もそのようであろう。神の怒りが憐れみを混ぜないで降り注ぐ時まで、人々は飲み食いし、飢え、立て、目取り、嫁ぎなどしているであろう。世界は世俗的な安心感というゆりかごの中で揺られ、眠っているであろう。世俗的な安心感というゆりかごの中で揺られ、眠っているであろう。平成の時代は、災害を通して私たちの目を覚まされるような出来事がたくさんありました。大きなものでは、阪神・淡路大震災、東日本大震災、西日本豪雨、そして、令和になって、いくつかの台風が次々に本土に上陸して、各地に大きな被害を出しています。しかし、大多数の人々は、バベルの塔を建設したように、災害に遭わないように、人間的知恵と力により、ありとあらゆる方法で、災害に適応できるよう、コンクリートの塊を作っていきます。そして、時の経過により、それらのことは薄れていき、多くの人々は、この世での繁栄、そして平和に安心して過ごすことを考えつつ、普段の日常に戻っていきます。神様の御使いは警告します。逃れて自分の命を救いなさい。一方では、慌てることはないよ。大丈夫。心配はいらない。という声に耳を傾け、またいつもと変わらない法図の道を歩んでいくのです。しかし、私たちの取るべき立場はどのようなものでしょう。人類の曙の上巻175ページ。エルサレムが滅亡する前にも、キリストの弟子たちは、この同じ警告の声を耳にした。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。彼らは財産を少しでも持っていくために止まってはならなかった。彼らはそれを脱出の絶好機として、しなければならなかった。それは罪人から断固として離れて命がけで出てくることであった。ノアの時もロトの時も同じであった。エルサレムの滅亡前の弟子たちも同じであった。そして 最後の時代にも同様である。人々の間にはびこっている罪悪から離れることを、神の民に命ずる神の警告の声が再び聞こえるのである。先日の畑での出来事なんですけども、鎌田さんがバナナを植えたいとおっしゃるのですが、そこにはですね、大きな木が生えていました。そこで佐藤さんと息子と三人でその木を切り倒して、この切り株をですね、掘り起こすことにしました。この木があるために、午後の日差しが畑に当たらないので、以前から何とかしなければいけないと考えてましたけども、私は昨年夏に腰を痛めていたので、なかなか取り掛かることができずにいました。その日の天気は時折雨も降っていましたが、これが沖縄の夏の暑い日差しの下での作業でしたら大変だったと思います。機械で掘り起こしたらすぐに終わるはずなのに、佐藤さんと二人でかなりの時間を要しました。木の枝は簡単に切り倒せますけども、問題は切り株とその根っこです。数メートルの大きな影を作るくらいの高さに成長している木ですから、根っこも相当なものでした。太い根っこが四方に伸びていました。一本一本断ち切るために、大の大人二人がかりで相当な時間を格闘しました。少し動画があります。佐藤さんはスコップで、僕はネギリ棒で、二人がかりで、どれぐらいかかりましたかね。一時間ほどでしたでしょうか。
取れたんじゃないか。
いけますか。
取れたんじゃないか。
取れた。
はい、ありがとうございます。まあ、これが翌日掘り起こした木の根っこです。このネギリ棒で根っこをついた回数がどれくらいかは数えていませんけども、最後にこの真下に伸びてる直根をですね、切ってめでたく切り株が地中と切り離されました。自分がどれだけ罪悪に身を染めていたか思い出されるとともに、このしっかりと根っこを張った罪悪を断ち切るためには、ノアやロト、エルサレム滅亡前の弟子たちが命を懸けて出てきたように、そこには本当に厳しい格闘があることを実感した出来事でした。スタディバイブル新約の414ページ。すべての人は厳しい戦いによって勝利しなければならない。腐敗した罪深い習慣を持っている。すべての魂は信仰の戦いを戦うように求められる。同じく次のページですね。新約の415ページ。クリスチャンの生活は全てが順調に行くのではない。彼には出会うべき厳しい戦いがある。激しい誘惑が彼を襲う。肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。この地球歴史の終末が近づくにつれ、敵の攻撃はより欺瞞的で巧妙になるのであろう。その攻撃はより激烈になっていき、より頻繁になっていく。光と真理に抵抗する者たちはさらに 固くなになり、感銘を受けることが少なくなり、神を愛し、その戒めを守る人々に対して、一生憎しみを増していく。この終末時代、私たちが戦わなければならない信仰の戦い。この戦いに勝利するためには、有限な人間の力では到底できるものではありません。天台の力をいただいて、私たちは心の準備をしなければなりません。夏が終わり、沖縄の土地の風景も次の作付けのために今いろいろ準備をしています。以前、作物を植えてたところを片付けていき、土を耕し、地表に出てきた石や邪魔になるものを拾い、次に肥料をまき、それから耕運、そして畝を上げます。平らにして必要があればマルチを張ります。そして、作付けです。水をかけ、収穫まで、手入れをしていきます。草が生い茂っている状態で、これらのキャベツやブロッコリーの苗を植えても、その結果はどうなるか皆さんも想像できますね。植え付けした時、手入れしている期間にはどんな実が取れるか、わかりません。まだ10期を迎えていないのですから、私たちの目には見えません。こういう手入れをしたら、こんな実が収穫できると信じているから、手入れの作業をしているのです。実り、大きい収穫を得るには、この準備期間や収穫までの期間にどのような手入れをしたかによって収穫の出来が違ってくるというわけなんですね。家庭の教育には、人生の形成は一層の仕事です。また、人生の収穫は人生です、とあります。私たちの品性の完全な模範はイエス・キリストです。キリストの実物教訓307ページ。神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。この世でキリストの教えを受けた者は、その身につけた神の性質を全部天の住居に持っていくのである。そして天では絶えず成長する。であるから、この世で品性を形成することは非常に大切なことである。各時代の大小統下巻197ページ。キリストの弟子たちは、彼のようにならなければならない。神の恵みによって、神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければならない。この働きは、キリストを信じる信仰によってのみ達成されるもので、神の霊の内住の力によるのである。エペソ三章の十六節から。御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。また、信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知を遥かに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。私たちのクリスチャン、 の最高の生活が示されている御言葉ではないでしょうか。このような来るべき世界に持っていくことのできる品性は、キリストを信じる信仰と神の霊の内住の力、つまりキリストが私たちの心の内に住んでくださることであり、聖霊が私たちの品性を作り上げてくださる力であります。自分では決して誘惑に勝つことはできない中、私たちは主イエスを信じる信仰によって義とされ、そして聖霊に働いていただいて品性を成長させていくことができます。このような神様のご品性を表す御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であります。また、コリント第一の手紙13章の4から7。愛は寛容であり、愛は情け深い。また、妬むことをしない。愛は高ぶらない。誇らない。不作法をしない。自分の利益を求めない。苛立たない。恨みを抱かない。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがないとあります。キリストの実物教訓47ページをお読みしたいと思います。自己中心の生活には成長もなければ、実を結ぶこともない。もしキリストを自分の救い主として信じたならば、自分を忘れて他を助けようと努力するはずである。私たちはキリストの愛と憐れみについて語り、負わせられるすべての義務を果たし、心には旧例の責任を感じて、失われたものを救うために、力の限りを尽くさなければならないのである。もしも私たちがキリストの霊、すなわち他に対する無我の愛と働きの精神を受けるならば、自然に成長して実を結ぶのである。あなたの品性には御霊の実が熟し、信仰は増し加わり、確信は強固になり、愛は完成される。そして、すべての純真なこと、すべての尊ぶべきこと、すべての愛すべきことにおいて、ますますキリストの御形を反映するようになるのである。今、私たちに与えられている時間は、本当に恵みの時です。夜眠ったら、朝自動的に目が覚めるではなく、与えられている一瞬一瞬が奇跡の連続であり、神様の恵み以外の何物でもありません。この恵み、つまりキリストの霊を受けて、私たちの心に御霊の実を結び、愛が完成されて、そしてキリストの御形を反映するものとさせていただきたいと思います。私の小さい頃、母はすでにクリスチャンでしたが、父は普通のサラリーマンで、酒も、タバコもやり、休みはゴルフか、実家のヤンバルに那覇から行っていたような私の記憶です。父はメディカルセンターの5日でタバコがやめられる講演会に出席して、健康改革をし、田舎に出ようとのメッセージを聞いて、 ヤンバルに帰る決心をしました。でも親戚には相当反対されたようで、それは二人とも働いていましたから、収入は安定していたことでしょう。母は父がイエス様を受け入れるには田舎に行った方がいいと判断したようです。私は那覇の国際通りにある流坊と山形屋に行くのが楽しみでした。流坊の子供コーナーがある回、何回か忘れましたけども、その回を丸ごと買うのが夢だったんですけども、そんな都会育ちの私が、この菊農家の子供になり、山、海、川を駆け巡る日を過ごすようになりました。どこの両親も同じだと思いますけども、生活のため、家族のために一生懸命働いていました。忙しい中でも、母と妹と三人で朝の礼拝をし、一日がスタートして、日中は公立の小学校へ行き、帰ってきたら、菊の手伝いが待っています。私の小学校2年生の時の絵日記が残っているんですけども、この子供は菊の苗を置く係なんですね。この一列一列が終わってもまだあります。この前のこの列、たくさん列ありますね。もう一列終わってもまた U ターンしてまた置いていかないといけないんですね。これ置いていくのよりですね、この書くのが大変だったんじゃないかなと。あんま自分では覚えてないんですけど。この祖父母も両親もまたパートのおばさんたちも一言も文句を言わずにですね、ひたすら植え続けていきました。収穫の時は夜遅くまで選別作業をしていましたけども、私は小さい時から夜起きるのが苦手で、この菊の選別機械があるんですけども、重さを測る機械なんですけどね。その隣で、座りながらうとうと眠っていたのを覚えてます。私が小学校6年生の時に父はバプテスマを受けました。そしてそれから安息日を守り始めました。家族揃って土曜日に教会出席することは本当に嬉しいことでありました。父37歳、私5歳、1980年、ヤンバルに引っ越しましたけども、普通に考えるとですね、那覇に住んでおれば、あの西原のあたりに、庭付きのコンクリート2階屋を建て、両親をゆっくりと残りの人生を送らせられたかと思いますけども、2019年の現実は、二人でシークワーサーとレモンの収穫に毎日明け暮れています。この三大寺ミニストリーで働き始めて、家業である農家を私が継がないことを決めた数年前、両親二人で作業できる規模まで畑を縮小しました。そして、37年前、菊を選別するために建てたこの大きな倉庫も取り壊しました。これは昨年の台風で、屋根がもう飛ばされて、それから後ろの、壁もですね、ちょっと壊れてしまいました。私がこの夏にまた腰を痛めてしまったので、両親二人だけでコツコツと6月から片付け始めて、先月9月にその作業も終わりました。沖縄のセブンシデアドベントの宣教が始まって半世紀が経過しようとしています。あの頃若かった先輩方が年を重ね、眠りにつき、あるいは残された時を過ごされています。 田舎に出ても高齢になりますと、都市部の病院や買い物に行くための移動も困難になってきます。子供たちと商談し、免許返納する方々も増えてきました。子供たちが近くにいればいいですけども、夫婦で、あるいは一人でとなると、田舎暮らしは現状維持していくのは厳しくなります。私たち沖縄の SDA 2世3世も40代、50代になり、親の介護を担う年齢に差し掛かってきました。このまま私たち世代も親と同じように年を重ねていくのだろうか。そのような思いが頭をよぎることもあります。主はなぜ御再臨を遅らせておられるのでしょうか。伝道月刊508ページ。憂鬱な長い夜は辛いものですが、朝の訪れは憐れみのうちに伸ばされています。主がおいでになるのを大多数の人がまだ準備ができていないからです。神がご自身の民の滅びるのを望まれないということが、これほど長く遅れている理由です。同じく伝道上巻508ページ509ページ。神の天使たちは人間にメッセージを伝えるとき、時が非常に短いと言っています。そのように、それはいつでも私に示されてきました。確かに、私たちがこのメッセージの初期に期待したよりも長く時は続いています。私たちの救い主は私たちが望んだほどに早く来られませんでした。しかし、主の言葉は偽りだったのでしょうか。そう、決してそうではありません。神の約束と警告はどちらも条件付きであることを覚えるべきです。神はご自身のために地上でなされるべき働きを委ねられました。第三天使のメッセージが伝えられ、キリストがご自身の民をあがなうためにお入りになった天の聖所に、信じる者たちの思いが向けられねばなりません。安息日の改革がなされねばなりません。神の律法の破れが直されねばなりません。地上のすべての住民が警告を受けることができるように、メッセージが大声で伝えられねばなりません。神の民は真理に従うことによって、自らの魂を清め、再臨において神の前に欠点のないものとして立つ備えをしなければなりません。現代のイスラエルは天のカナンに入るのが遅れています。どちらの場合も神の約束が破られたのではありません。主の告白する民のうちにある不信仰と世俗心、不謙心、争いが私たちを長年この罪と悲しみの世界に留めているのです。冒頭にも紹介したんですけども、三大寺ミニストリーではこの歴史と聖書の予言、各時代の大聖灯を3万冊再版しました。この地球上で演じられているこの善と悪の大聖灯、それらが描かれ、この世界の結末がこの本に書かれています。この本をお読みになりたい方は、三大寺ミニストリーのホームページや YouTube をご覧ください。現代の霊的イスラエルの民が滅びることを神様は望まれません。私たちは主の来臨を待つだけでなく、それを早めるためにどうすべきなのかを一人一人が吟味し、兄弟姉妹、共々に 励まし合って準備していきたいものです。私たちの作り主に栄えと誉れとがありますように。では終わりの賛美歌172番賛美しましょう。愛する主よ、私たちを憐れんでくださって感謝いたします。願わくばあなたのご品性に形作られますように。私たちがあなたのご来臨に向け準備することができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@smininstry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。